隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。カズさん、お疲れ様でした。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで今夜は、はい、三浦知良さんのオールナイトニッポンプレミアムを受けての、はい、ハマグリ顧問の編ということで、はい、
キングカズですよ。
キングカズですよ、
ね、
我々世代からしたら、
はい、
ね、だから高校生中学生、僕最初にカズ、あの継承略であえて言わせていただきますけども、はい、カズの試合を見たのは中学2年ぐらいやったと思います、うん、まだ、うん、あの日本リーグの頃ですよ。
ですね、J リーグ言い始めたのは僕らが高校生の時なんで、はい、
そうですね、93年すごいですね。 J リーグ前夜ですよ、はい、私あの中学までサッカー部でしたから
ポジションどこでしたっけ？
ポジションは、あの今はなんていうのかな、昔でいうサイドバックですよ。
うせえ、キーパー言ってなかったっ
け？キーパーじゃないよ。
ちゃうかったっけ？
キーパーじゃない、キーパーじゃない、あ、
サイドバック、
サイドバックです。
はははは、うん、うん、今もサイドバック、サイドバック、
あの今はサイドバックって結構重要性が高いでしょ、
まあ、長友選手だったりね、攻め上がって、
攻め上がってっていう、ね、はいはい、昔はあの攻め上がらなかったんですよ昔のサイドバック
だからでも一時期本出て話題になりましたよね、狂気のサイドバックって。なんか
誰のですか、
あれ誰のことやったんや
いや誰かで、
津波、津波、
そんな漠然とした話よ。
津波さんってサイドバック、
サイドバックよ、
サイドバックか、
はい、あ、じゃあ津波さんかな。
僕だからね、うん、そのね、あの津波選手とか活躍する頃とかになるともうサッカーをあまり見なくなった、なっちゃってたんですけど、本当に小学校の時が一番僕よくあのサッカーマガジンとサッカーダイジェスト、
はい、
定期購読してましたから、
お、はい、そうなんですね。
そうなんです。そんであの小学校と中学校、まあ、サッカーしてまして、
う
ん、
はあ、
してましてって言いますけど、この番組でも言いましたけど、うん、インステップキックっていう一番基本に忠実なキックができずちょんとバウンドさせて、うん、ワンバウンドさせてから蹴るという、うん、はい、そういう手法を用いてたんですけども、うん、だから中学の時よくね、顧問の先生が、うん、トマセンがね、こういう試合あるからお前ら行けみたいな、はい、昔はそうだったんですよ。もう、うん、J リーグ前夜はカンコドリが鳴いてるから、はい、うんうん、そういう動員されたんですよ。
見に行けた。
京都市内のサッカー部の部員たちは、でよう行ってましたよ。だから中学の時にあの西京極とか行っても、そのね、やっぱお客さんが集まらないから、うん、その客寄せパンダの芸能人チームってと、うん、なんかその試合とかが前座であるんですよ。だから2試合あるから結構長いんですよ、うん、でそれで京都出身のヒップアップの島崎敏郎さんとかあの人国体出てるかなんか
ですよね。
そうか、
うん、島崎敏郎さんとか清水圭さんとか、
うんうん、アダモちゃんね、ごめん、そうそうそうそう、今言ったら覚えてるアダモちゃん
ね、うん、そうそうそうそう、他のが出てる試合がまず前座であって、うん、でその後、うん、そういうあの日本リーグの試合かな、うん、とかがあったりしたんですけど、そのぐらいの時に、うん、僕カズは、うん、奈良の、うん、あるじゃないですか、運動公園、
多分河野池かな、
河野池、河野池、河野池で、うん、なんか見ましたよ。へ、まだラモス選手とかいる頃ですよ。はいはい、
そうなんよ。でそっから J リーグが、
ね、J リーグで一気に盛り上がって93年、
はいはいはい、
アルシンドとかね、
そうですね、
ジーコとか
ね、ジーコ、ねえ、ジーコ当時も40ぐらいだったでしょ、
はい、
あの来た時はね、ジーコとか全盛期言ったら もっとその10年以上前でしょ、
うん、きっとね、
82年のスペインワールドカップとか、
うんうん、
合ってるかな、86年がほんでメキシコワールドカップでマラドーナが大活躍した時とかやったんですけど、
そのそうか1個前か、
そうです、でそのぐらいの頃はだから日本やったあの木村和志選手とかフリーキックの名手のねっていう世代があって、その後ああいうカズとかが出てきて、
僕はねだからあのカズさんにいます。だからその J リーグが始まった年のワールドカップ予選、アメリカ大会の予選やったと思いますけど、うん、日本対タイで、はいはい、あの神戸ユニバで多分やったのを高校生の時見に行って、
それは、うん、1990年、
だからそのドーハの悲劇 の
1個前
あのドーハの悲劇につながっていく一次予選とかの時に
ドーハの悲劇っていうのはあれは
あれは最終予選なんですよね。
最終予選でどこでワールドカップあった時やったっけ。
あれはアメリカ大会なんですよ。
あ、アメリカ大会が
いけなかった、
ね、1994年かじゃあですよね、きっと。
ドーハの悲劇は1993年、う
ん、3年でしょ、うん、ほんで、ね、ワールドカップ時代は94年でしょ。
そうそうそうそうそう、
ね、
う
ん
う
ん、はいはいはい、
あ、そうですね、
そうか、
はいはい、
うん、そう見に行ってて、
その時あの多分1対0で決めたのがカズ選手で、うん、あの僕はあの日本を応援するために日本の国旗を持って応援して、はい、
日の丸持って、
はい、日の丸持って、うんうん、で帰ってきたら、うん、あの駅から家までの途中自転車で、うん、あの国旗持ってこいでたら、うん、警察に止められて職務質問を受けたっていう、うん、
それは分かるやろ、高校生がねえ、そんな疑うようなあれはないと思うんだけど、
暴走族とか悪いと思われたんちゃうかな、こいつ悪いなと。
いやもう君はもう学生時代から知ってるけども、真っ白の顔をしてい
かにも、
いかもういかにも兄弟イカ兄でしたから。
そうやめて、
顔色悪いからじゃん、あまりにも顔色悪いから。
高校生の
時保護するために声かけられたんじゃないかぐらいの、
大丈夫かっていう。
でもそのね、僕らがほんまに10代の時見てたカズ選手がいまだに現役で55歳でやってて、ほんで今日あれでしょ、そのオールナイトニッポンも55周年でその55に引っ掛けてカズさ
ん
を起用して55の質問をするっていう企画なんですよね、確か。
それが始まってたん
ですよね。始まってて2時間番組で55の質問をするはずが、はい、KBS 京都だけ30分で終わって、この番組に
見事にインターセプトして、
うん、ほんでううあ今ちょっとサッカーと言いかけて、
サッカーなんすかね。
でもそのうっすらとしたサッカーの話をね、
いや僕結構サッカー好きですよ。
ほんまですか。
あのウィニングイレブンっていうサッカーゲームを ものすごいやってましたから、多分僕ウィニングイレブンめっちゃ強いですよ。
いやそういうだったら僕はなんかファミスタ小学校の時めっちゃ強かったから野球どうやみたいな話なわけでしょ。
そう、ね、いやいやいや、
レールウェールズがどうしたみたいな。そうそう、
いやいや、ウィニングイレブンが、ね、うん、強かったよ僕は。
いやもうだってね、その時子供で見てた僕らが、うん、もうだいぶ年老いていろいろ疲れてきてるわけじゃないですか。
そうね、
その中でずっとあの体型をキープして、うん、コンディションをキープしてるっていうのは、う
ん、年齢的には10歳ちょっとぐらいしか変わらないっていうことなんですね。
だから僕ら15、うん、4で見てた時は、うん、だからそっか15からブラジルに留学してて、20代前半やったわけですよね、
うんうん、ね、すごい大人に見えますもんね。
だからあの当時の、うん、だからドーハの悲劇のメンバーとか多分今もうおじいちゃんみたいになってるんじゃないですか。どうなんですか今ラモス選手とかどうなってるんですか。
ラモス選手ねどこ行ってんのよ ね、うん、ね、でも、でもあの時でもカズさんはまあでもまあね、その時点でもスーパースターだったから、
うん、
はい、でもすごい若かったですよね、まだスーパースターと言いながら、
うん、だからでもそこから30年現役って他のそのスポーツ選手だとありえないじゃないですか、
うんうん、ラモス選手は今65歳
65歳
10歳も下がったんですね、カズと。
あ、そうかそうか、もうラモス選手はベテランでしたから、
うんうんうん、そうか。
僕ほんまにね、あのラモスさんがパワープロ参加 いた時ね、
はい、
偶然会うことがいっぱいあったんですよ。
へ、
ほんまに言ってなかったかな、そのあの四条河原町のちょっと地下降りていくマクドナルドあるじゃないですか。
あるある
ある、あの
阪急百貨店の近くにある、
はいはいはいはい、はい、
ね、あ、あ、こうちょっと
東側やね、
うん、はい、あそこでほんまに、うん、あのマクドナルドで並んでて、
はい、
パッて横見たら、うん、ラモス・ルイやってこと
ですちょっとびっくりしますね、うん、
そ、あとどっかでもあったそんなんが、
へ、
偶然に会うのが
マクドナルドで、
マクドナルドで、ほで船越英一郎さんともコンビニで立ち読みしてパッて横見たら船越英一郎あったパターンとして、
ちょっとずれますけど
話ちょっとずれますけど、
はい、
というわけで今はねカズさんが日本放送の方ではその、うん、
はい、
55周年、
ま、放送中だと、
はい、日本放送のオールナイトニッポン55周年からで、うん、55の質問のまだ中途半端なところで、うん、この番組に
これからという
これからというところで、
うん、
なんですけれども、いやほんまにねもう僕らはだからそう10個くらいしたやけども、
うん、
だいぶ体力的にも、
うん、
ね、衰えてると言いますか、
うん、
でこの間私ね、あのワクチン、
はい、
コロナのね新型コロナウイルス、うん、あのまあ、ワクチン予防接種3回目の、はい、打ってきまして、まあ、1回目2回目もそうだったんですけど、また全く 何もなしで、いいことですけどね。
いいことですよね。
でもなんか若くて元気な方がみたいなこと言うじゃないですか。
とかいうことを言わはる人もいますね。や
っぱ抵抗するんかな、は
い、っていうね。体が、うん。だからその抵抗する力ももうないかなっていうぐらいの。うん、ほんでその時にね、ちょっと行く時に、はい、あのこの番組に、うん、一昨年かな出てくれた私の、はい、あの。医師の友達の堺のおじさん言うて君会ったことあるかな、はいはい、彼とちょっと LINE でいろいろ話してる時に、うん、あちょうど今日あれやねん、そのあのワクチン3回目行くねみたいな話をしてて、うん、そしたらそのあとですか次の日あのあ副作用あったって来てたんですよ、うんうん、であ全然ないでまた今回もみたいなやり取りしてて、うん、でその時ちょっと気になったのがあれそのなんかあれって副反応って言うじゃないですか、
うんうん、
副反応って、はい、それまでそういう言葉で副作用っていう言葉を
言ってましたね、
一般的に使ってたのに、うんうん、そのあの予防接種に関してその後の、うん、なんていうんですかそういう体調不良やなんてやったりとかっていうのは副反応って、
うん、みんな言うようになりましたね、
言うようになってて、うんうん、でなんか気になってたんですよ、
はい、
うん、でもその医者のその堺のおじさんは普通に副作用って使ってて、
はいうんうん、
でこの違いって分かります？
副作用と
副反応
ですか、
うん、
同じだと思ってたね、
結局分かってないな、
うん、だからそのねちょっと調べたら、はい、副作用っていうのはまあ、病気の治療に伴う薬の主な作用を主作用と言って、うん、で、主作用とは異なる別の作用や体に良くない作用のことを副作用、
あ、
うん、で一般的には医薬品などによって生じた患者さんにとって不都合で有害な作用が起こった時に使われる、うん、でワクチンの場合はワクチンの投与によって体に免疫反応が起こり、
はい、
それによって感染症の発生を防ぐ免疫ができます、これが主作用、
はいはい、
でこの時に免疫ができる以外の反応、例えば発熱とか注射部位の腫れとか、なんかそういうのが発生することがあるので医薬品による副作用とは分けて副反応という用語は主に用いられると書いてるんだけれども、で、あ、そういう同じようなことちょっと前に読んだな思って、あの過去の新聞をなんかいろいろ探してたら、あの養老孟司さん、
はい、はい
が、あの、
うん、バカの壁の人
ですね、はいはい、名越さんっていう精神科医の先生いるじゃないですか、
は
い、あのメディアにも出られてるあの人との対談の中で、
うん、
名越さんがおっしゃってるのかな、例えばこの副反応という言葉、最初の頃は副作用という人もいましたが、協定も結ばれていないのに1週間ぐらいで全てのテレビが副反応として呼び出したという印象ですと、
うん、
まあ、これメディアの報じ方についていろいろ話してはるんですけど、
うんうん、
でそれに対して養老さんが、うん、副作用だと薬についてということになる、
うん、
副反応だと患者のせいだということになるから、だから副反応というのは、まあ、だから反応を起こした側からの表現じゃないですか、
あ、
うん
うんうん、でも副作用って言ったら薬の主作用と副作用みたいな、
うんうん、方向の向きの違 い, い、
ね、向きの違いやから別にその、うん、今予防接種の副反応と言われることを副作用という言い方しても別にいいわけ、
うん、同じなんですね、
同じわけなんですよ、
うん
うんうん、さっき聞いててもあんま違いが分からなかった
もんね、そうそうそうそう、だから薬やから副作用でみたいな、薬じゃないか予防、うん、接種やかみたいな話やけど、別にそうでも主作用がある以上副作用という言い方してもいいわけで、だからやっぱ言葉ってなんか、
なんかイメージ、
ね、イメージが変わるから
変わるから、
うん、だからそれってそのね、まあ去年ぐらいかな話してたその試験制限とかっていう話に関しても、
うん、
急に試験っていう言葉が出だして、うん、その試験制限をするために法律変えなあかんとか、あるいは憲法変えなあかんとか、
うん、
でも試験っていうのは私の権利やから、まあ人権なわけじゃないですか、
うん、
ほんで人権っていうのは別に一般的に今のね、憲法下でも、
うん、
その法律で制約されてるし、
うん、
で憲法でも公共の福祉の範囲内で制約可能ってなってるし、でもだから言葉が変わることによって、
うん、
だから、あたかも違う概念のように、
うん、
なんかなるっていうのも、
うんうん、
この今回もそれをちょっと感じて
発見したんですね
発見というかね、はあ、だからその医師が普通に副作用って使ってることによって、う
ん、あ別に逆にね、うん、あほんまね、
まあ知らんうちに印象操作をされてたんですかね。
っていう部分もあるのかなと。ほんで急になんかあのしょうもない話になりますけど、うん、今私ね、うん、毎週ごめんなさいね、あの本書いてるって言ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その中で、うん、自分の一人称を私にするか僕にするか問題っていうのがあって、
はいはいはい、
でその労働新聞でずっと連載エッセイしてる時は、うん、私で書いてたんですよ、
うんうん、
それはやっぱりねその労働新聞がまあ企業の、うんまあ、労務担当者とかが読む新聞で結構お堅い新聞やから、はいうん、そこでなんか僕って書くことに対する抵抗と、
ね
う
ん、読んでてね、
そうほんで同業者他の同業者はみんな堅い、うんうん、あの連載をしてたりするわけですよ、
はい、
本当のその労働問題についてちゃんとした論考を寄せてる中で私は箸休めの、うん、連載をしてたんだけどもその中であのさすがに僕っていうのを、うん、書くことに、ね、自分で僕っていう名乗ることそれに対してちょっと躊躇があったんやけどそれを一冊本にまとめるとなったら、
はい、
僕なのかなとか思うんやけど、うんうん、でもで僕の好きなね、うん、例えば中島ラモさんとか、はい、竹内先生の昔書いたエッセイ集とかでも一人称僕なんですよ、うんうんうん、で改めて読んでも僕でええ感じだと思うんやけど、うん、ただでもおっさんじゃないですか、
うん
おっさんが僕、
う
ん、
だからその今カズ選手が55歳で、はい、例えばなんかエッセイを書く、
はい、
として自伝を書くとかいうことになった時に僕でも全然いいでしょカズさんは
うん、う
んまあね、未だに若々しいから、
はいはい
うん、ただ僕今僕って言うんだけど
まあずっと僕って言ってます
よ、ね、今僕って言ってるからだからそう、あのそういうね、うん、言葉口で喋る話し言葉と書き言葉で違うじゃないですか、
は
い
まあ、そうね字面で見た
時、
ね、
字面で見た時に45の、うんあ今だから自分でなんて言うていいかちょっと困ってきてただからその僕ってこの書き言葉で僕って書くとものすごいなんか自意識が強い、
うん、あそれ漢字の僕、うん、
それも
ある、ね、あるいは
ひらがなの僕あるいはカタカナの僕とかで意味違ってくるでしょ
そうそうそう、うん、
そこの、
うん、なんかセンチメンタルになってくる可能性あるしね
で結構だからその、ね、私が好きやった年上のそういう中島ラモさんとか竹内先生の本とか読み返しててもそう、うんはい、僕なんだけどでも今の僕よりも随分年下の僕なんですよもうね、
そうなんですね
45で僕っていう、うん、なんか自意識がさ
そうやろうかね、
うん、私だとちょっと硬くなるっていう部分はあるんだけど、まあ、文章がね、
うんうんうん
俺は
俺っていうのが普段があんま言わへんか俺ってそのオイラ竹ちゃん風にオイラさみたいなオイラが高校2年の頃だったみたいなその辺もね、うん、
やっぱ当職で
当職だからね我々は我々ってだったらなんかなんて言葉使ってか分からなくなった話し言葉僕は内容証明とか送る時って、
はい、
当職は京都弁護士会の弁護士でありますところみたいなとこ入るじゃないですか、
はい、
普段、うん普段その内容証明を送るときに僕はって弁護士じゃないでしょ相手になんか送るときに僕は京都弁護士会所属の弁護士だけどみたいな だけれどもみたいなその SF のねだけれどもって
だけれども
ねえだからそうだから普段使ってる一人称が当職やったりするわけでしょでもそれでいくとほんまに難しいのが例えば我々まあ離婚事件とか普段からやりますけどその時に男性と離婚したい、まあ、離婚したいあるいは、まあ、離婚の条件について揉めてる女性から依頼を受けた時に、うん、その人とやり取りする時にね、うんうん、どうその例えばメールを送るにしても例えばもう離婚するっていう意思が強固な人からしたら、うんうんうん、その今は、うん、その名字は言うたらその夫の名字なわけです、うん、なんかちょっと躊躇しないですか、
ね、確かに
その名前で何々さんって呼ぶと、うん、名字で呼ぶとね例えば長谷川なんとかっていう女性やったとして、はいうんうん、長谷川さんって言うといやこの人も長谷川じゃなくなりたいんちゃうかなとか
そうですよね
ほんで、うん、かつその時にその離婚しようとしてる相手の男性のことを何て呼ぶか、
うん、
夫っていうのも変か、うん、だからまあ相手方みたいな
って次言うね
っていう言い方しないですかその時は、うんはい、かあるいはその男性の下の名前何々さんに対してこういうふうに言っていきましょうかとか、
うん、そこさん付けするのかどうかとかねいろい
ろ呼び捨てあるその相手の
呼び捨てまではせんけど、うん、そのまあない
や僕だから今それですごく悩んでてですねはい、はい、当方と当方こちら方の方で相手方の方を 気泡って書いたりするんですけど、うんうん、それ気泡って書くとあなたっていう
風に、まあ、読み方としてはね
読む人がいて、うんはい
はい、読む人っていうのは
ある弁護士さんから君おかしいよあなたって書くのって言われて
でも自分のことは東方はって言ってるわけでしょ。
言うてんねんけど、
そしたら東方との比較でこれは気泡やなって思わないですか。
っていうふうに取ってほしいなと思うねんけど、なんかそれから僕ちょっとね気泡がすごく使いづらくなって、
貴殿は貴殿。
いやだから僕の中では貴殿と相手の弁護士も含めたのが気泡で、どっちかでだと思ってて、あの気泡という言葉を使っていたんですけど、それはあなたっていうあなたって言われた。
だからその弁護士からしたら。俺のことをあなたって呼んだみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
年上年配の
先生です
か。あなたってそんな失礼なんですかね、そもそも。それも気になる。
いや、その、うん、ね、その弁護士さん、うん、別に気にしないけど、君は気泡、あ、気泡じゃない、あなた、あなたって書くんだって言われて、
3時のあなたってあったじゃないですか。あなたで、まあでもそっか、
でもあなた自体も尊いっていう字含んでるからね。
まあまあまあそうなんですけど、僕の中ではあれは気泡であってあなたではないんですよ。
わかるわかる。その当事者にね、本人に何か送るときは貴殿で送るけど、うん、もう弁護士を依頼して代理についたらその2人をこの一体として見て貴殿っていうわけ
です。そうそうそう、その意味なんですよ。それにちょうどいい言葉が今なくて、
だからそう、でもね、その相手に代理に入ったその後のやり取りってもっぱら代理に同士じゃないですか、うん、もう貴職のご提案、貴職にご提案いただいたみたいな、もう貴職に絞ってもいいんじゃないですか。
いや、まあ、その絞れる時だったら気色で行くんですけど、ねうん、絞りきらんなと、どっちかやってくれたらええわっていう時が。
でも分かる分かる、そういう、うんう
ん、気色および気色依頼者みたいな。あるいは気色、
ね、
気色および何々しとか、なんかそうなんで、
うん、おでもそれそうだったらもう気泡でええやんってなるもんね。まあな、
うん、それはもう得意な反応なんじゃないですか。得意事例じゃないですか。
いや、俺がどっちかや、僕か私かや、僕か私どっちかやと。でもその自意識がね、僕には一番自意識強いな、このおっさんって思うのはどっちやろ。カタカナの僕じゃない。
そやろな、
カタカナの僕ではないやろ、もう45は。うん、うんう
んうん、確かにね、
ひらがなの僕、ひらがなの漢字の僕で、僕じゃないね、やっぱりな、
うん、まあ、一番ひらがなの僕がいいかな。
ほんま、
ニュートラルかな。漢字の僕ちょっと強 い, い
や、うん、でもまあやっぱりでも僕は僕は違うと思うな。書き言葉としてはね、
書き言葉としてはもう45、うんはい、今年46になる人間としてはやっぱ私、私は何、ひらがな。カタカナ、
ひらがな漢字、
またカタカナは自意識高い
ね。私ね、
私、
私
私とか、またやっぱ日本語難しいですな、
うん、
はい、日本語に気をつけながら今夜も行きましょうか。それでは行きましょう、はい、墨田隆平のハマグリ顧問の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の墨田隆平でございます。というわけで、はい、カズさんから、
はい
はい、バトンを受けて、バトンやないな、サッカーやから、
うん、
この前ね、ボール、
ボールかな、
パス、
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 パス
やな、パスを受け、ボールを受けて、パスを受けて、はい、この後、
はい、
9時まで、はい、はい、そのね、カズファンの方もね、
はい、
はい、カズファンの方、
カズファンの方にはちょっと申し訳ない。
昔からカズさん応援してる人いますよ。あのカズさんと、あったでしょ、あの貴乃花さんと宮沢りえさんがベランダに出て、うん、最高でーす。あれもう何年前や、もう30年ぐらい前やろ。
まあね、だから宮沢りえさんが二十歳ぐらいの時
ちゃいます。18やで。18同士でピンクの着物と着物、ね、二人とも着て会見してた、あのぐらいの頃じゃないですか。ね、確か。もう早いですな。まあまあ、まあ、勝手に弁護団。勝手に弁護団、こちらのコーナーは依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに勝手に弁護する、
はい
はい
はい、
というコーナーになるわけですけれども、私手元にはね、先週の週刊文春があるんですが、
はい、
もうね、最初の関東の写真のところで、
はい、
もうあったんですよね、この、仲良く噛む噛むというね、
へ、
なんかお食事なさってる、
うん、
はい、 テンダラーの浜本さんの、はい、写真がございまして、はい、で本文の記事のところでも漫才の必殺仕事人テンダラー浜本コロナ感染中に誕生日デート不倫という記事がございまして、うんはいね、私あのテンダラーの浜本さん好きなんですよ、うんはい、テンダラーの時代が好きなんですよ、うん
あはい、面白いですよね、
はい、面白いです面白いです
漫才もね
だから、この年になっても面白いのってああいう漫才じゃないですか、うん
そう思わない僕はそう思いますか
いやそうなんですよもうい
やいや別にいろいろ面白い別に年間でなんか面白いことありますよ
いや面白いですよ
面白い面白いだからその面白い、ね、だからねもうシュールなんとかよもういいじゃないですか分かりやすくてほんでね綺麗があるいいじゃないですか
綺麗がいい
です、ね、ダンスもともとショーパブ出身
はいはいはい、はい
あのお二人は、うん、であのね事務所大阪の時によう僕ね、うん、月刊コントっていうプラン9のキューマさんがやってらっしゃるそのライブ毎月そのいろんなコンビを集めてそのコンビのネタといっぱいそれがだんだん関連していって一つのコントになるみたいな、うん、で集団のコントもあったりとかして、うん、それにねよう言ってたんですよ、はい、あの一回、プラン9のその公演の、うん、で裁判を扱うコントがみたいなのがあって本公演、はい、その時ちょっと法律監修みたいなことをして以来、はい、京馬さんにお世話になってて、うんうんうん、で行った時にいつも出てくるのが、ね、こう天ならうん、浜本さんで、はいマイケル・ジャクソンのスリラーに合わせてこのムーンウォークをしながらそのね敵を裏剣でやっつけていくっていう部分があってもうそこが大好きで妻がそれが大好きなんですよもうそれ見に行きたい見に行きたい言うてねもうその京都もこっち帰ってくるまではずっと毎月行ってたその浜本さんが
はい、
はいまあ、そういう文書に取られてでね、うん、この今世知辛い世の中というか、
うん
ね、いろいろ、ね、いろんなことが世の中で起こってますけど
そうです、
うん、あのね、うん、久しぶりにもこれね心からその夫婦で笑った部分があって、
はい、
それはですね、まあ、そう女性と、まあの部屋に行って、
うん
でまあ、と泊まらはったのかな、
うん
うん、っていう女性を自宅マンション泊まってそういうのがあって、
うん、
で、まあ、文春に直撃されてる時に、
はい、
週刊文春ですって言われて、
はい、
僕ですか僕ですよさんのここがね僕ですか僕ですよってこれはわかるでしょ気持ちとしては浜本さんとか、まあ、テンダラーのお二人は関西を中心に活動してるから、
はいはいはい
はい、まあ心の声やったんでしょうね僕ですか僕ですよってなかなか言わないでしょこれ
ここ飛んでくるかと文春法があ
のデックンやったら言わないでしょ絶対僕ですか僕ですよって
デックンはね
デックンだと言わないし
気持ちはわかりますね
だからその最初のとこのね写真のとこに書いてあった通り、
はい、
だからあのカムカム、
はい、
エブリバディ
だから朝のあの連ドラに出てはったんですよね、
はいはい、
だからまあ注目度が高まってたということなんですかね、うん
はい、ね、
うん、
出るもんやないですね
で今思ってるんじゃない出てんかったら
そっとしといてもらえたのにっていう
どこが基準なのかなその辺のこういうまあ文春のみならず週刊新潮とかもそうですけどそれで言うとまあ朝の連ドラも出てないあるアナウンサーが昔週刊新潮で在阪のま
あ
局でラジオやってらっしゃる方ですよ乗った時あったでしょ JR 大阪駅前の手ごねハンバーグ屋のおかみさんとなんかそういう関係だったようでどこが基準なのかな
どこやろな
でその人は、うん、そのまあ女性団ですよ女性によると、うん、私のこと何番目に好きって聞かれて、うん、1180番目だよって言ったと、うんうん、1179kHz でやってはる人やからだからもうそのそういう意味自分がもうね命を捧げてる仕事のラジオのその次にっていう意味で、
うん、ああ1179の次なんや次でなんか違うなと思ってなんでやろうと思ってい
やそれ
次や
あでそういうだから意味が伝わる女性やったんでしょうねそ
うん、
またっていうまたまたみたいなこと
だよね、うん、だから僕がもしそういうことあって1144番目だよっていうようなもんやないですか
そっちの方がちょっと早いね
そうそうそうそう
1180より
あでもあその人も乗ったわけじゃないですか、
うんうん、
どういうとこなのよねこれ。
どういうとこなんですかね。
基準は。基準は。まあだからそのやっぱ朝の連ドラ出てたっていうのが大きいのかな。
うん
うん
ね、そうですね。
ニュースバリューがあると。
カムカムに出てたっていうのが、書きやすいんでしょうね。うん、あの浜本がって。うんね、
だからこの辺のね、ほんまに、だから出てへんかったらほんまになかったかもしれないですよね。
かもしれない。
ほんでね、これそう、ちょっとこれと離れるんですけど、
はい、
あの不倫で気になったのが、2月18日に、
はい、
弁護士 .com ニュースで配信された記事なんですけど、
はい、
見出しが何度もラブホ宿泊も不定の証明不十分驚きの判決、なぜ不倫と認められなかったのかという見出しの記事がございまして、
はい、
でこれは既婚男性と独身女性が何度も一緒に旅先で宿泊したりラブホテルを利用したりすれば、まあ、不貞行為があったと考えられるのは普通だろう、しかしこれを否定する裁判例もあるということで、福岡地裁の令和2年の判決が紹介されてた記事があったんですけど、判決文によれば男性には妻子がいたが結婚生活25年を過ぎた頃3人の子を持つ女性と知り合った、女性は夫と死別しており、男性と知り合った当時はすでに独身、男性が既婚者であることを知っていたが男性と交際するようになった、2人が知り合ってから約2年後男性とまあ妻が離婚して、で2人の関係を知った妻が女性に対し不貞行為に及んだとして不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料500万円を求めて提訴した、
はい、
で被告となった女性は裁判で男性と一緒に宿泊を伴う遠出をしたりラブホテルを利用したことはすんなり認めた、しかし、男性との関係は依存症等について、依存症などについて学習する指定関係だったに過ぎないと主張した、で旅行先で宿泊したのは学習に関する講座やミーティングに参加するためであり、ラブホテルの利用は学習するのに、適当で利用料金が定額な場所が他になかったから、で不貞行為に及んでいないと訴えたらしいですよね、
でそれの主張が認められたということです
ね。そうなんですよ、で、裁判所も旅先での宿泊やラブホテルの使用の事実に加え不倫でしかないと思ったなど2人の間で交わされた LINE でのやり取りから性行為に及んだ事実が極めて強く推認されるとしている、しかし2人は精神世界の理論についてマンツーマンで相互学習する精神的に緊密なつながりのある特殊な関係だったと指摘して、まあ、裁判所がですよ、学習のために2人が密かにラブホテルに出入りすること自体を指して不倫という言葉を使ったという女性の主張、だからその肉体関係を持ったということを指してるんじゃなくて、密かにラブホテルに出入りする学習のためにその精神世界の理論についてそれを不倫という言葉を使っているという女性の主張は必ずしも理解できないものではないとした。で LINE でのやり取りで男性が性行為を諦める心情を示すものや女性に性行為を求めるのを自制しているという認識を示すものが複数あったことは不貞行為の存在を前提にするものとは考え難いと判断したと。で不貞行為の存在は証明不十分だとして妻の請求を棄却したっていう、なかなか珍しいですよね。普通男女が同じ一つ屋根の下にね泊まってたらまあそういう行為があったものと、
そうね、
まあねそのねそのそこぐらいしか証拠は取りづらいですし、取れないですしね。
だってもうその今の時代結構ありますよ、それ以上の僕ら仕事とはいえこんなん見たないわみたいな、もうもろのそういう動画とかっていうのも見つかってね、見ることありますけど、まあそんな多くないですよね。
まあね、実際どうかわからないですけど、
まあ、そこはね、
あんまり判決の内容を聞いてもそうかっていう疑問が湧く判決内容ですけどね、
だからね、あえて意図してそういう画策してね、その男女がそういうやり取りを、ね、工作することもありうるわけやから、ね、
でこんな裁判例もあるとかってね、
でもまあこれは地裁の一つの裁判例に過ぎないから、この記事読んだ人が
そうですよ、はい、あまり当てにしない方がいいですよねそれはね、
まあね控訴しはったのかどうなのか分からない
ですけど、
令和2年の判決なんですね、ちょっと前なんで、ね、
これそうそうそう、それをね、 なぜこの改めてこのタイミングでね、あの弁護士ドットコムがニュースとして伝えてるか分かんないんですけど、だからね、あのこういう裁判例を知ってたら浜本さんももうちょっといろいろ言えたんかなとも思うんですけど、ただだからほんまにあの今ご存知ですか、あのお二人はガーシーチャンネルというYouTube を
最近聞きましたというか今日聞きました、
はい、あもうその存在はあの聞いてはいますがというぐらいで、というぐらいの話ですけどね、
その東谷さんっていう、はい、まあ、芸能人と、うん、まあ、付き合いが長かった男性がいて、うん、その人が YouTube を初めてね、うん
はい、
うん、なんか自分が詐欺的行為をして、うん、その、まあ、被害者に弁済せなあかんと、うん、いうことで、まあ、そういう事件を起こして手のひらを返した芸能人の今までの自分が知っている素行について YouTube で暴露するということを、だからそこは真偽不明ですよっていうのをやり始めて、もう40万人ぐらい登録者がいてっていうような状況になってて、
でそれを被害弁償に当てていく
そのでもそのね、まあ、確かにその人はたくさんのそういう芸能人と、うん、まあ、そういう交際があったような感じなんですよ、うんうん、でもこれって別にその人に限ったことじゃなくて、そういう人って多分たくさんいるじゃないですか、芸能人とのまあそういう、うんうん、その人はどういう存在だったのか、だからよく分かんないです、アテンドとかよく言うんです、アテンドをしてたと27年間にわたってというんですけど、うん、まあ芸能人でやっぱりそういう谷町みたいな人もいるし、
はい
ね、その人だけじゃなくていっぱいいるわけじゃないですか、
うんうん、
だから今の時代って、だから今回この浜本さんの文春法じゃないですけど、
うん、
あのまあ、この文春自体も怖いじゃないですか、今文春リークスとかって一般の人が投稿できるようになってるんですよね、ネタをこういうことありました、うん、見ましたとか、うん、だからそれはでも文春を返して世の中に公になるわけやけど、
うんうん
うん
はい、
今っていうのは本当にそういうね、なんか付き合いのあった人が直接、うんうん、そういう公開できる時代になってるから、
そうね、うんうんうん、文春に頼らなくても、
そうそうそうそう、だから今まで関係者によるととかっていうその表現をされた関係者が直接その YouTube というその媒体を使って知ってることを言うというような、そこは真偽は不明ですけど、
そうですね、
っていうのは、うんうん、これ多分また続くと思う、こういう傾向はこの人、そのガーシーだけじゃなくて、
うんうん、
ガーシーっていうのがまだねガーシーチャンネルっていうのが、
東谷さんのガーシーなんですかね、
ガーシーっていう、
ガーヒーじゃない、うん、どっちでもいいけど
いやだからそういう時代に今なってるんですよ、
うん、
だからこれからその別芸能人に限ったことじゃなくて、
うん、
おそらくきっと多分政治家とかでもね、そういうつながりいろいろある人いるじゃないですか、
うん、
でなんか事件起こしたりとかして、うん、政治家も離れていってみたいな、
うん、
そういう人らもどんどん言っていくんでしょうね、きっと、
うん、もう乱立していく、
ね、乱立していってっていうような、
うんうん、
いや今だからほんまにここ、
ね、
だから表出る人間っていうのは、うん、ほんまにこれからっていうのはもう あったじゃないですか、誰でしたっけ、乃木坂の女性のあの人も、はい、誰でしたっけ、
同じ号ですか、
はいはいはい、ね、乃木坂の中西アルノさん、
うんうん、
がこれだから加入する前の、うんことでしょ、前の SNS でのいろいろね発言発信してたことが今問題になって発掘されて、うん、その発掘されたものの中ではご本人曰く捏造されたものもあるとかっていう中で、
うん、
もう活動が停止になるというような状況になってて、
うん、
ほんまに潔白やないと、
うん
ね、
時間的にも過去にも遡るし、
過去にも遡れるし、
うん、で空間的にもどこいつどこでというかね、どこででも
そうそうそうってなるし、
まあ、言ったら貧困法制でないと
ないとあかんし、
うんうん、
だから例えば長谷川くんとか大谷くんが仮になんかそういう問題があるとするじゃないですか、うん、あったとしてもまあ文春にはさすがに乗らないですよ、私も含めて乗らないと思うけど例えばその人たちがハッシュタグハマグリ顧問の辺でつぶやいて何かその問題を言ったら、
うん、
この番組のリスナーはツイッターでね、うん、そうやってつぶやいてくれてる人たちは気づくわけでしょ、
ああ
こういう問題を実際こんなことしとんねやみたいな、
うわっと
ってなっていくわけでしょ、
うん、そうですね、
うん、なんかね そこはまあ使 難しいですよね。
いやだからほんまに今ね、あの、うん、この有名性を得るっていうことは、うん、あのもう過去からそうやったと思うんですよ。その有名勢とかって言うじゃないですか、うん、でもその有名勢があまりにもその1回のミスで、うん、本当にその税の負担がバランスを失してる状況というか、
うん、
今そうなってると思うんですよね。
ねえ、そうですね。まあね、その名誉毀損の罪のまあね、うん、その真実性立証とかっていうのが、うん、まあされればいいという理屈もね、ちょっとほんまにそれでええのかっていうのはね、
ほんまのことやったらええんかっていう
っていうのが、う
ん、まあ、それはその名誉毀損っていうのは真実、うん、あのまあ社会的評価が低下させる内容やったら、うん、それが嘘であろうとほんまであろうと一旦名誉毀損にはなるんだけれども、ど、
はい、
公共性とまあ公益性があって、うん、かつ真実やったら違法じゃなくなるっていうような、うん、
っていうのですけどね。それもでも、ね、メディアが書くっていう、その調べた上で書くっていうことを前提としたその違法性阻却だったりし、まあ必ずしももちろんそうではないんですけど、はいはい、ね、そんな弱いでもっていうことってありますやんかっていう、
そこが今まではあったんですけどね、そこまで言うのはちょっとバラすのはどうかなっていうのがその周りにはあったんでしょうけど、うん、
いやあったし、ほんで今までは、うん、だからそういう直接そういうことを公にできなかったから、うんうん、例えば文春にしても、うん、ね、新潮にしても、あるいはフライデーにしても、フライデーだったら講談社かなわけじゃないですか、うん、ってなった時にやっぱりそのプロダクションの力の強弱とかで、うん、その同じプロダクションの人がその出版社から本出してるとかっていうので、うん、まあこれは記事にせんとこうやとかっていう出版タブーみたいなものがあったわけですよ、うんうん、でもこういう本当に直接その関係者 A がものを言える時代になると、はいはい、それが機能しなくなって、
うんうん、まあ、利害関係を有しないというか、
そういう
しがらみがある意味ないっていう、
まあ、だからそのね、だから芸能人であるとか、あ、有名人であるからゆえに公益性があるっていうのがちょっと簡単に認められてきたところはあるんですけど、そこはそれでいいのかどうかっていうのは微妙ですわね。ま
あ、だから公益性あるな、ね、そこはで、もし仮に賠償が認められても、うん、まあ、その額が低いから、うん、言ったら出版社からしたら本売れた方がいいやと、
うん、
結局それで別に、ね、採算取れるからぐらいの感じで、うん、えいやとやってるわけじゃないですか、
うん、
あの微妙なラインの記事でもね、
うん、
だからでもそれをもっと乗り越えて、
うんうん、
そういう直接そういう、ね、うん、自分が見聞きしたことを言うガーシーチャンネルみたいなことが出てきたら、
うんうん、
いやだからほんまにこの今の時代ってこのちょうどええ塩梅の有名性というか、
うん、
僕もなんかもう京都を超えたらあかんほんまに京都の中だけでやっといた方が、大阪にちょっと足踏めた危険やわ、
スマタン危険、
そう危険、もう京都の KBS 限定で、いやもうその方が絶対ええわ、怖い怖いほんま今時代ほんまにもう周りのちょっとだけが知ってくれてるぐらいの有名性じゃないとリスクが大きすぎる、
まあ、バラす方もね、一発当てたら結構大きい場合があるからね、
そうそう、
YouTube とか、
うん、あの京都でこじんまりと楽しくやってる我々がなんか言われても再生回数稼げへんから、う
ん
う
ん、
だからそこはないと思うねんか、うん、なんかそのね、例えばそういう芸能界のそんな裏側とかやったら、うちのね、その義理のお父さんの土橋なんか、
うん、
なんか東映でずっと働いたわけやから、昔のすごい話ありますよ、
うん、
いっぱい、
うん、
ほんまに若山富三郎さんとか、うん、鶴田浩二さんとか、うん、深作欣二監督とか、
うん、
金子信夫さんとか、僕すごい話聞いてるんで、
うんうん、
土橋のバーシーチャンネルを
言っていく？
バーシーチャンネルを
そうか、それがあるか、
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。